はようございます。
今日も、イザヤ書から学んで、参りますけれども、今日は、59章、イザヤ書の59章を、開いていただきたいと思います。59章は見よという言葉から、始まっていて、注目しなさいという、そういう呼びかけで始まります。先週58章を学びましたけれども、悔い改めの進めが、何度も何度もある中で、58章ではその、深い祈り、熱心な祈りであるはずの断食すら偽善が入る時代だということを厳しく、訴えていて、そういう中で59章、見よ、注目せよというお言葉から始まっていきます。このレジュメの一番上に最初に書いてありますけれども、主は預言者を通して彼らが主の助けと救いを受けられない真の原因を告げるということで、読んでいきますと、ちょっとこうドロドロした言い方っていうんでしょうかが多いものですから、ちょっとこう聞いていて、厳しいお言葉であるし、重たいお言葉でありますけれども、自分にも語られていると、思いながら、受け止めつつ読んでいきたいと願って、おります。59章の1節から8節までを交互にお読みしてお祈りをいたします。奇数節を私が読みますので、偶数節は皆さんがお読みください。イザヤ書59章1節から8節。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。実にあなた方の手は血で、指は咎で汚れている。あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正を告げる。彼らはマムシの卵を返し、クモの巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。その足は悪に走り、咎なき者の血を流すのに早い。その思いは不義の思い、暴行と破滅が彼らの王子にある。ありがとうございます。ではお祈りをいたします。父なる神様、今日も私たちはイザヤ書を通してイスラエルの姿、また私たちの自分自身の姿を見ようとしています。どうぞ神様の霊が私たちに注がれて、あなたのお言葉をただ読むものではなく受け止めるものでありますようにお導きください。配信を通してこの集会に参加しておられる姉妹たちの上にも神様が等しく導きを与えてくださるようにお願いをいたします。これからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。まず1節から4節までは、民の咎と罪が神の救いを拒ませていると、まとめられていまして、見よ、 主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと、ありまして、このレジュメにもあるんですけれども、ユダの民は自分たちが熱心に主に祈り求めているのに、主の守りと祝福が受けられないのは、主が私たちを助ける御手が届かず、そして自分たちの訴えを聞く耳が衰えているからだというふうに言うわけです。だから自分の力や主以外の神々の力に頼るしかないのだと自分たちを正当化していました。でこの、神様の方が手が短いとか、耳が遠いとか、そのような言い方というのは本当旧約聖書の中を見ると、何度かこう出てくる、訴えであって、それはもう神様があなたたちはそう言うだろうというふうにおっしゃって、いるんですね。申命記の31章の、17節にはこれは神様がおっしゃったことですけれども、その日私の怒りはこのために対して燃え上がり、私も彼らを捨て私の顔を彼らから隠す、彼らが焼き尽くされ多くの災いと苦難が彼らに降りかかると、その日この民はこれらの災いが私たちに降りかかるのは私たちのうちに私たちの神がおられないからではないかという、自分たちの罪のゆえに、このようなことが起きても神様が自分たちと共にいないからだというようなことをあなた方は言うというふうに神様はまあ、すでにおっしゃっています。でそしてこのような言い方というか考え方っていうのは昔も今も変わらずに、あるのではないかなというふうに思います。こう祈っているのに、状況が変わらないとか、そういうような場合にまたこう、うん、そうですね、祈りの状況が変わらないというような時に、神様どうしておられるのかなって、いつまでなのかなというような心配というか疑いというものが私たちの中に生まれてくることが、あります。しかしここで、言われるわけですね。二節ですけれども、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと、あります。罪というのはいろいろこう実際に行ってしまう罪とか心の中で思ってしまう、悪い思い、が想像されますけれども、神様に信頼していこうと、今はまだ時が来ていないけれども信頼していこうというその、思いですね。その罪だとその逆になりますよね。でそれがあるがために、神様との仕切りになっていく、また、神様のお顔が見えなくなっている、そういうことというのはあるんじゃないかなというふうに思います。私自身も、不信仰というか神様への信頼がこう揺らいでいるような時に、実はそれが神様との間の、仕切りとなって御言葉を読んでも、こう虚しく感じてしまったり、祈っていても本当に信頼して祈るということができなくなったりということはあります。どこかで不安をここ抱えながら祈ったり考えたり御言葉を読んだりということがどうしてもあります。もう神様はすぐにも私たちにまず御言葉を通して励ましを与えたり解決を与えたり、希望を与えてくださろうとしているのに、それを私たちの側が受け取れない、そのような思いというか、ここでは罪と書いてありますけれども、そういうものが私たちの中にあるなということを知ることが できます。そして、レジュメの1番の2番に書いてありますけれども、主が救うことができないのではないということは本当に慰めですし、しっかり覚えて、いたいことです。人類が罪を犯した時から時空を超えた主は御子を十字架のゆえに罪の許しを無償で与えておられた。だから罪を犯した時に滅ぼされるべき人類を忍耐して救いの計画を導いておられた。民が真実をもって主のもとに立ち返れば直ちに救いがもたらされるはずであった、とある通りです、しかし3節4節にあるように、あなた方の手は血で、指は咎に汚れている、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正を告げる、義をもって訴える者はなく、真実をもって弁護する者もいない、虚しいことに頼り、嘘を言い、邪悪をはらみ、不正を生む、そのような状況にあるという、ことを、言うわけです、他の神々に頼るしかないというような自分たちを正当化しているユダの民に、このように神様はおっしゃるわけです。で、そのことが五節から何て言うんでしょうか、こうイスラエルの人々が分かる例えっていうんでしょうか、そういうものでより具体的に、また力強く示されていくわけですけれども、逆に私たちにすると皆さんこう分かりますかね、まあ彼らはマムシの卵を返しとか、クモの巣を折るとか言われると、なんとなくわかるような気もするし、わからないような気もしますけれども、ここで多分イスラエルの人たちはこれを聞くと、ハッとするのかなと思います。5節から、8節の間に、このマムシとか、クモとか、その卵とか、クモの巣とかが書かれて、います。で、この、マムシの卵というようなものですけど、マムシの卵はマムシしか産まないわけで、マムシというものは噛まれたらどういうふうになるかは大体想像がつくんですけども、死ななく、今はね、良いものが血清がありますけれども、昔は死んでしまったわけです、その死を生むものを産ませ、またそれを返してしまう、そういう状況だということですね。その卵を食べるものは死にって、マムシの卵を食べることはちょっと私たちにはないのでわかりませんけれども、毒があるものを私たち、イスラエルの民が食べるようなものだというふうに、言い、このレジュメの、2番の1番の A にもありますけれども、罪の毒が新たな罪の害をもたらし、罪の毒が広がっていく、罪が罪を生んでいくという状況を表現しています。で、クモの巣っていうのは、ちょっと調べてみましたら、クモの巣が張っているところを見ると、クモっていうのは、ジャーンってこう出てることもありますけれども、隠れていてですね、そして、虫が飛んできてそのクモの巣に引っかかって食べられてしまう、くるぐる巻きになして食べられてしまうわけですけれども、その自分の身を隠して捕まえるっていうところから、まやかしとか偽りとか、騙すとか、絡め取るとか、そういうような、意味がクモとかクモの巣にはあるようです。で、確かにその6節に、そのクモの巣は衣にならずっていうのは、当然で、ふわっとしたものが衣になるわけもなく、それが身を覆って隠すことももちろん、できませんし、そして、よく子供たちに使う例えですけれども、絡められて逃げられなくなってしまって、食べられてしまうわけなんですけど、本当に罪っていうのは、初め本当に小さくても、そこに気がつかずに、委ねて、心や身を委ねていくと、どんどんどんどん絡め取られて、そこから逃げ出せなくなってしまうのが、やはり、罪ですよね。そういうものが、この蜘蛛とか蜘蛛の巣で表現されています。安藤先生はよくラクダの例えを 言いますけれども、首だけ入ってテントの中に首だけ入ったら全部入っちゃうみたいなことを罪の例えで安藤先生がよく言って笑っちゃうんですけれども、そういう罪っていうのは一度絡め取られたらどんどんどんどんそこに入ってしまうという、性質があります。そして私たちはそれに気づいてもなかなか逃げることができないというものが、あるわけです。そしてその罪によって、6節の、真ん中からですけれども、彼らの技は不義の技、暴虐の行いがその手にある、その足は悪に走り、咎なき者の血を流すのに早い、その思いは不義の思い、暴行と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公正がない、自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らないと、あります。2番のところにありますけれども、平和というのはふさわしい祝福された状態に、あること。人の考える平和は自分が中心のものですから、対立を、呼んでしまったり、自分が平和だったらもしかしたら相手は平和ではないという状況が起こりうりますけれども、真の平和というものは神様の前に平和だということで、平和という言葉が使われています。神様の目にふさわしい状態であること、ふさわしい祝福された状態にあることが、平和で、平和というとシャロームという言葉を思い出すと思います。平和があるようにと、平安があるようにという言葉で、イスラエルの挨拶の言葉になっていますね。で、蘇られたイエス様はお弟子さんたちのところに現れるときに、平安があるように、平和があるようにというふうにシャロームという言葉を、言われました。イエス様、この言葉を言われたのはヨハネの20章の19節を読まれると出てきますので、後で、お読みになってください。このイエス様だけがくださるシャロームなんだなということを、もう新約の世界を知っている私たちは先に、この平和をくださるのはイエス様だけだということをまずここでこう気がつかされて、彼らは平和の道を知らず、誰も平和を知らないけれども私たちは知っているという、まずここで少し安堵するような風にここで読みました。それから9節からに入っていくんですけれども、レジュメだと3番になりますね。罪の闇の中でつまずき、滅びの深みに向かっているということで、それゆえ公正は私たちから遠く離れ、義は私たちに届かない。私たちは光を待ち望んでいたが、見よ闇、輝きを待ち望んでいたが、歩くのは暗闇の中というふうに、15節の、ここに A って書いてあるんですけども、15節2つにちょうど分かれている、その真ん中のところまでですね。で、ここで一つ気がつかされる、この、8節より前と9節より後のところで一つ違うところがあるんですけれども、気づかれるでしょうか。それはですね、8節まではあなた方というふうに、言われているんですけれども、9節からは私たちという言葉で、この文章が続いているわけですね。イザヤはこうあなた方はというふうに神様の、この予言をユダに向かってこう語っておりますけれども、この9節からはイザヤ自身が自分のことのように自分のこととして、語っているということに気がつかされます。3番と1番にそのことが、預言者は自分たちの悲惨な状況を告白する、自分もということを告白していくわけです。かつては主の光を望んでいたが、今は罪の闇の中でつまずき、ますます滅びの深みに向かっている。神様の恵みを望んでいてもそれが与えられない、光の中を歩もうとしてもそこには闇しかないと、いうことです。で、この闇の中を歩んでいる、 そしてこれから先光が来るという言い方はイザヤは別の箇所でも使っている言葉です。そしてそれは新約聖書になっても、例えばヨハネとかがイエス様のお生まれのことを闇の中にこう光がというような言い方をして、使っています。私たちにも私たちも今は闇だなっていうふうに感じることがありますし、私も長いというか、まあ、40年ぐらいの信仰生活の中であそこは暗黒時代だったなと思うような時がありますけれども、しかし主の方に向いた時にはそこには光がありました。しかしまだこのユダの民にとってはまだ闇なわけですね。光を求めていてもまだ闇の中を歩いて、いるわけです。10節に、私たちは見えない人のように壁を手探りし、目がないかのように手探りする。真昼でも黄昏時のようにつまずき、狂犬な者の中にいる死人のようだ。私たちは皆熊のようにうなり、鳩のようにブツブツうめく。公正を待ち望むがそれはなく、救いを待ち望むが私たちが遠く離れている。その今闇だという状況がこの霊的な盲目であり、あるということをここで書いて訴えています。自分たちが、イザヤ自身も自分はそのような中に、そういう民の中に住んでいるんだというふうに言っているわけです。でこの闇っていう言葉はこのイザヤ書で使っている闇っていうのは他のところに出てくる闇とは元の言葉はどうも違うようで、それだけ深い闇、イザヤが訴えたかった闇は他の暗さとか闇とは全く違う、霊的な闇というものを表すために、違う闇という言葉が扱われているというのも学んでいて、知りました。本当に彼らが闇の中で光を望んでいても、身を闇という状況、光輝きを待ち望んでいても歩くのは暗闇の中、どこに向かっているかわからないような手探りして歩むようなところっていうのを本当に、忍耐しながら進んでいくのはとても、難しいことですし、本当に私自身がイザヤのように本当にそれは大変な難しいことですと言わざるを得ません。そしてその状況がこの15節の A と言われる場所まで書かれています。13節、私たちは主に背き主を否んで、私たちの神に従うことをやめ、しいたけと反逆を語り、心に偽りの言葉をはらんで告げる。そういう状況に、あるから あって、そして14節には正直さが中に入ることもできない。そういう闇の中に自分たちはいる。そこでは真理が失われ、悪から遠ざかっている者も略奪される。真理の中に歩んでいる。神様と共に歩もうとしている者たちもまた攻撃を受ける、そのような状況にあるというわけです。そういう中でこの15節の B と言われる、主はこれを見て公正がないことに心を痛められたと始まります。4番目のレジュメの4番目のところは、それでも本当に神様の慰めに満ちている文章、予言でした。主はこれを見て公正がないことに心を痛められた。主は人がいないのを見て取りなす者がいないことに唖然とされたとあります。そのような闇の中で、悪から遠ざかる者も略奪される、攻撃される状況の中、また、イザヤのような預言者が語ってもそれが聞き入れられない状況の中、そこみんなが罪に向かっている、状況の中で、神様はそれを見て、 心を痛められています。そして、16節の主は人がいないのを見て取りなすものがいないことに唖然とされた、こう重ねて取りなすものがいないということを嘆いて、おられる、神様が嘆いて、おられるんですけれども、イザヤですらも預言者であって救い主ではないということですね。それで16節の後半ですけれども、それでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。主は義を鎧のように着て、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、歯向かう者に憤り、敵に報復し、島々にも報復をされる。そうして西の方では主の名が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。それは主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっているからだ。しかしシオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きから立ち返る者のところに、主の言葉と、主ご自身が救いをもたらされるということを、示して、おられます。破れ口に立つ者がいないというのが、モーセだったでしょうか。そういう、ものが取りなそうとしているときに言われた言葉があったように思ったんですけれども、そういうものがいない、まあ、預言者はいますけれども、救い主、救いをもたらせれる、もたらせる人はいないということを、はっきりと、ここで示しています。4番の2番に、そこでというふうに、聖書ではそれでって書いてあるんですけども、安藤先生はそこでっていうふうに書いてあるんですけど、主ご自身が救いの御業を成して、くださいました。この17節からの、お言葉、非常にこう強い、お言葉だと、思います。その悪、罪を、一掃するためにどんなに激しく戦われるかということがなんかこう感じられるんですけれども、まあ、私たちは知っています。イエス様はこう、まあ、なんていうか乱暴というか、そういうもので私たちに救いをもたらされたのではなく、ただ静かに、十字架におかかりになって私たちの罪をあがなって、くださいました。しかしその十字架で流された血と蘇られた復活のお力というものは、この17節からに書いてあるような大変強い、お力である、そこに込められているということを感じていただけたらと思います。そしてもう一つ、19節に、あります。それは主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっているからだというお言葉ですね。主の熱心によってこのことが行われるわけですけれども、ここを読みますと、聖霊の力というものをすごく感じることができるのではないかと思います。そしてペンテコステ、イエス様が十字架におかかりになって蘇られて天に帰られて、その後ご聖霊がいらっしゃった時の記事を思い出してハッといたしました。使徒の働きの2章にこのようにあります。使徒の働きの2章の1節から、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡ったという、ご聖霊のいらっしゃった時の様子は、激しい風が吹いてきたような響きが家全体に響き渡る。で、それがこの、それは主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっているという、そのお言葉をこう思い出させます。そのようにして贖い主が、救い主が来るのだというふうに書かれて予言されています。そして21節、主からの本当に力強い、お言葉ですね。これは 彼らと結ぶ私の契約である。主は言われる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、子孫の子孫の口からも、今より常しえに離れない。主は言われると、この、ドロドロに始まった59章が終わっていくわけです。この、出締めの4番の3番にもありますけれども、しかしシオンには贖い主として来る、A のところに主が贖い主として来られるのは、背きを悔い改める者のところである。これは私、彼らと結ぶ私の契約であると主は宣言されているわけです。で、この契約という言葉が聖書にも何度も何度も、創世記から何度も何度も出てくるわけですけれども、少し前にイザヤ書の54章で私はここが大好きですというふうに言いました。54章の10節にも、たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われると、あります。私の平和の契約は動かないと、主はおっしゃっています。同じように、アブラハムに対しても、ノアに対しても、アブラハムに対しても、またダビデに対しても、この永遠に変わらない契約というものを主はおっしゃっています。第2サムエルの、7章にも、これはダビデに言われた言葉なんですけれども、第2サムエルの7章の、13節、これはダビデがこう、預言者ナタンに、言っていただいた言葉なんですけれども、第二サムエル7章の13節には、彼は私の名のために、一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。また16節には、あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉を、この幻のすべてをそのままダビデに告げたという箇所です。ダビデはこの預言の言葉を聞いて、神様の前に、どうして私のようなものがその、恵みに預かることができるでしょうかと、いうとても素敵なところなので、また後で読んでいただけたらいいなと思うんですけれども、イスラエルもユダも一度滅びますけれども、この約束、あなたの王国を確立させると、このあなたの王座は常しえまでも固く立つという、契約は変わらず、そして、そのダビデの家系からイエス・キリストはお生まれになりました。そのように神様の契約というものは決して変わることが、ないわけです。そして、3番の B のところにありますけれども、主は悔い改める者のところに救い主として来られる。そして主の御霊、主の御言葉が救いを受けたすべての者たちの口にとどまって永遠に離れないと、告げる。これはキリストによってもたらされる完全な救いの契約がもたらされる宣言であるとあります。そして最後のまとめのところで、救いの導きを拒む罪はせっかくの許しと救いを受けなくさせてしまうわけです。せっかく、救いのメッセージを福音を聞いたとしても、私には必要ありません、いりませんと拒んでしまう罪は、せっかく神様からこう誰にでもとこう与えられても、それを受けさせなくなってしまう、こちら側の責任になります。で、それが聖霊に逆らう罪というふうにマタイの福音書の12章の32節にもあります。聖霊に逆らう罪だけは許されませんというように書かれています。しかし神様はどんな人のことも愛しておられて、救われることを願って おられるわけです。でその愛をあの十字架と復活で、表して、くださいました。そしてこのイザヤ書のこの、まあ、最後にだんだん行くわけですけれども、あの神様は悔い改めるその素晴らしさをあの何度も何度も説いて、くださっています。イエス様を信じるときに自分のには罪があることをあの認めて、それを悔い改めて神様の方を向いて、イエス様を信じたその悔い改めと、ともに、今私たちが日々歩んでいく中で の悔い改めの素晴らしさもぜひ覚えていたいと思います。というのは、ここにいらっしゃる方は皆さん救われていて、配信多分聞いておられる方も皆さん救われているんですけれども、それでも神様の、顔が見えないというか、神様のことがわからないというような状況に私たちはある時に行く時に、それは私たちの中にもしかしたら悔い改めるべきものがあるのに、それにあの目を伏せている、あの見ないようにしているかもしれないからなんですね。で、最後に一つ御言葉を読んでおしまいにしたいんですけれども、第一ヨハネの一章の7節から10節を、お読みします。このお言葉大変有名なお言葉ですし、悔い改める者に対する神様のご愛を、何度も何度も私たちに教えてくれるところです。第一ヨハネの一章の7節から10節。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。イザヤが私たちというふうに神様のこの厳しい言葉を受け取ったように、また私たちも、私のものとしてこの御言葉を受け取っていきたいと思います。ではお祈りをいたします。神様、あなた様の言葉は時に、厳しく私たちの心を、深く探り、また時にはえぐるようなことがありますけれども、あなたのお言葉の真実、またあなたの、愛や、また清さや許しの真実に心を向けたときに、本当に感謝を持ってあなたのもとに、ひざまずくしかないものであることを覚えます。私たちは完全なものではありませんし、あなたの前に完全に清いものではありませんから、どうぞあなたのお言葉をいただき、あなたの御顔を仰ぎ見て歩むことができるように、私たちが悔い改めを持って日々歩むことができるように、どうぞ導いてください。この学びの時を心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。